官僚たちの夏、国民のために流れる血が一番少ない方法を選んだっていう玉木に対してね、お前が下した決定でたくさんの企業が潰れると非難する風越しね、え、日米繊維摩擦がモチーフ、強硬な外圧をかけてくるアメリカに対して綿製品の対米輸出自主規制が決定されたということなんですが、まあその時代背景はですね、公式サイトによると1959年、昭和34年、高度成長に伴う労働者確保のため地方から都市部への人口の大移動が進んでいた。中学を卒業したばかりの若者たちは専用の列車で東京などの大都会に集団就職し、金の卵ともてはやされていた時代。この言葉には若い働き手たちの将来性の高さという意味だけでなく、会社側から見れば安い賃金で一生懸命働く人を雇えるという意味も込められていた。こうした人件費の安さと技術の高さを背景に、戦後いち早く復興し日本の輸出産業の主力になっていたのが繊維産業、とりわけ綿製品。そして昭和30年代初めに始まったのが1ドルブラウス騒動。日本製の安い綿製品はアメリカ市場で1ドルブラウスと呼ばれ、大変な人気を集め、日本からアメリカへのブラウス輸出が前年の20倍という極端な増加を見せたこともあって、不当な安売り、ダンピングだとアメリカの繊維産業や労働組合から激しい反発を受けた。そこでアメリカ政府は、日本は綿製品の輸出を自主的に規制してほしい、そうでなければ議会が日本製品の輸入を制限する法案を成立すると強く働きかけてきた。言ってみれば今日まで続く日米貿易摩擦の走りね。で、まあこの背景にはアメリカ国内の政争もあった。1960年、昭和35年の大統領選挙では民主党ケネディと共和党ニクソンが大接戦を演じたが、繊維産業の強いアメリカ南部諸州の票を獲得できるかが大きな勝負どころになっていたっていうわけでね。まあね、まだまだね、敗戦国っていうね、意味合いの強い時期ですからね、アメリカに対してね、そんなに強気に出ることは決して得策ではないと、まあ言うのが国際通商派の意見でありね。北王子金屋扮するね、池内通産大臣も、やはりそっち寄りの考えにならざるを得なかったということですよね。でも国内ではね、まあね、どんどんどんどん売れたということでね、新しい機械を仕入れてね、人もたくさん雇ってね、大量に生産輸出できる体制を固めているね、そういう会社もいっぱいあった。ようやく多くの利益もね、目論めるっていうことで、桂ザコバさん扮する社長もね、社員に向かって ね給料上げてやれるよっていうことでね、なかなかいい社長さんですよね、そうして一致団結して頑張ってたわけですよね。で、まあそういう業界のことを知るね、高橋克実扮するね、鮎川たち官僚は頑張るわけなんですが、まあそんな中ね、玉木繊維局長は苦渋の決断。まあ今回主役の佐藤浩一扮するね、風越の出番は少なかったわけなんですが、船越英一郎さん大活躍。まあでもね、あの玉木局長っていうのもね、好きでああいうことをしてるわけじゃないんですよね。
そうですね。
結局日本を豊かにしたいっていう思いはね、みんな一緒なんですよね。ただ方法論が違う。当然ね、現状のね、受け取り方、そしてそれに対しての、まあ、未来の構図って言いますかね。そういうこともあってね、まあ、かつて一緒にね、こうやって力を合わせてやってきた仲間が、たもとを分かつことにもなる。まあでもね、あのドラマを見てる限り、通産官僚たちは本当に国民のためにということで頑張ってるわけですよね。
そうですよね、どっちも悪くないっていう、こう間違ってない意見なので、見てる側も、どっちも正しいんだけど自分だったらどうするだろうっていう思いも出てきますね。
たまたまね、一応主役がね、風越なんでね、そちらの方が正しいと感じ取ってしまうかもしれないんですが、これ玉木がもし主役だったら、全く逆の思いをね、
そうですね、
見てる方はしてるんでしょうし、まあ表裏一体と言いますかね、でもね、なかなか船越英一郎さんのああいうシビアな表情というのは いいですね。
いいですね。
あのぐるないのね、ゴチのレギュラー降りてからね。なんか久々に見たらね、あんなシリアスなドラマで頑張ってるということでね。でまあそんな官僚たちの夏のサポーターになっていただいてます、リムソープでおなじみ構造機能科学研究所の鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、今回は昭和34年の繊維不況のきっかけになったアメリカの日本に対する繊維製品輸出規制が主題になっていましたね。国内産業保護か国際協調か、繊維産業に対する影響が甚大であるだけに通産官僚がつばぜり合いを演じていました。物事を真剣に考えれば考えるほど戦いは熾烈を極めるのは当然のことです。研究者の世界では広角泡を飛ばして議論するという言葉があります。ノーベル賞をもらった人の研究環境を見ると、自由な発想と意見交換ができる雰囲気が土壌になっているようです。一方、処世術の世界には沈黙は金という言葉があります。現場を知らない今の霞が関の官僚たちはさてどうでしょうか。なるほどね。さて今週のリムスキンケア情報は、京都府教育委員会の山城教育局が行っている山城未来っ子サイエンスプランについてご紹介いたします。京都府南部に位置する山城地域は関西文化学術研究都市を要していることから、児童生徒の科学する心や創造する心を育成することを目的として山城未来っ子サイエンスプランを実施しています。このプランは主旨の内容からなっていますが、その一つが山城地域の児童生徒が山城教育局が選定した研究所や会社を自主的に訪問し体験して回るサイエンスラリーがあります。構造機能科学研究所では皮膚についての説明や自分の肌を調べたり、日本アトピー協会推薦品のスキンケア化粧品リムソープとリムエモールのお試しをいただくなどの体験学習をしていただきます。実施日は8月1日と22日、9月12日、10月17日の土曜日午後です。ご希望の方は2日前までにご連絡ください。山城地域の公立小中学校の児童生徒さんにはサイエンス体験マップが配布されていますので、持参してお越しください。体験学習した方にはスタンプを押します。獲得スタンプ数によりサイエンスラリー賞を10名の方にプレゼントすることになっています。詳しくは構造機能科学研究所のホームページメニューの山城未来っ子サイエンスプランサイエンスラリーをご覧ください。今回は以上です。ということでね、まあ官僚たちの夏もね、ドラマを見るだけでいろんな学習ができると、いうことなんでね、これからもしっかりと見届けていきたいと思いますね。